あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、愛とは、悟りとは何か、地球の未来、宇宙の秘密。そんな根本的な問いに答える宗教として、幸福の科学の仏法真理をお伝えしている番組です。何が正しくて何が間違っているのかわからなくなったり、どこへ向かうべきなのか迷ったら、この番組で宇宙を貫く真理のその片鱗だけでも触れてください。そして未来に向けて現代を生きる私たちに必要な教えを、ぜひこの番組で知ってください。今は価値観が多様化している中、結婚のことで悩む方も多いようです。今日は実際にリスナーの女性からいただいた結婚に関するご相談にお答えしたいと思います。答えてくださるのは、幸福の科学の結婚相談所、幸福結婚相談所所長の横森静香さんです。全国37局とハワイを結んで、エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール。価値観が多様化する中、選択肢が増えた分、自分の人生について悩むことも増えたなと思います。今日はあるリスナーの女性の方からいただいたお悩みをご紹介して、一緒に考えていきたいと思います。テーマは結婚です。女性の社会進出が進み、キャリアを求めて男性には頼らないという価値観の女性も増えてきました。昔はおせっかいな親戚のおばちゃんなんかがいらして、そして口を聞いてくれたり、直属の上司からの縁談の話など、現代ではプライベートに踏み込みすぎた話はタブーになりましたけれども、いろいろと価値観が変わってきましたよね。また経済的な面で結婚に踏み切れないカップルの方も多いと思います。こうしたことが相まって、年々晩婚化、未婚化が進んでいるというデータもあります。そもそも結婚する意味って何だろう、そんなふうに考えている方も多いかもしれません。ではここで早速リスナーの方からいただいたご相談ご紹介します。20代女性のラジオネームひまわりさんです。毎朝の通勤時間に天使のモーニングコールを聞くのが習慣です、とのこと。ありがとうございます。私は最近転職をして、今の仕事がとても楽しく、以前からやりたかったことに挑戦できています。仕事面では充実している一方で、20代後半になり人生全体のことを考えるようになりました。その中で結婚について悩んでいます。これまでお付き合いの経験がなく、自分自身が結婚を本当に望んでいるのかも正直よく分かっていません。しかし人生の選択肢の一つとして、結婚を経験してみた方がいいのかと考えることもあり、現実的にももし妊娠出産を考えた場合の身体的な負担を思うと、今から婚活などを始めた方がいいのではないかと思うことがあります。ただ結婚に対して強い熱意があるわけでもなく、友人の勧めでマッチングアプリも試してみましたが、その際は少し疲れてしまいました。仕事をしないと生活は苦しくなりますが、結婚はしなくても生活が苦しくなることはないので、考えることが後回しになってしまいます。また仕事面では実現したい目標を持って日々を過ごすことができていますが、プライベート面においてはこのまま特に行動を起こさず過ごしていていいのか、それとも将来を見据えて何か動いた方がいいのか、どのような方向に舵を取ればよいか、何を軸にしていけばよいかに悩んでいます、といただきました。今日このご相談に向き合ってお答えいただくのは、幸福結婚相談所所長横森静香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、非常に象徴的なご相談をいただきました、はい。まず横森さんには仏法真理の観点から見た結婚する意味、 こちらについて教えていただきたいなと思います。
はい、何点かはあると思うんですけど、やっぱり一番大きいのは私たち霊的人生観というのを教えていただいてますが、魂の進化向上のためにこの地上に生まれ変わってきていますが、その基地となるのが家庭なのではないかなって思います。その中心軸が夫と妻、夫婦、結婚して夫婦に なるっていう、そこが中心軸になって、その天正輪廻のそれを支えるというか、しているのではないかなというふうに思うんですけれども、一人では何もできないんですが、マスターマインドともいえる組み合わせが私は夫婦なんじゃないのかなってすごく思うんです。で、時々夫婦喧嘩したりいろいろするかもしれないけど、努力してお互いに本当にいいところを認め合いながら支え合ったら、最大の教育者とか最大の参謀になる相手なのではないかなって。で、その豊かなその魂教育をさせていただくためには、人生修行させていただくためには、そういう伴侶の存在というのがものすごく私は大切なのではないかなと思う。それが一つですね、結婚の大切さというのは。してもしなくてもどっちでもいいんじゃないですかって思いがちなんですけど、これ決定的に違うのは、地上でできる魂修行のそのなんていう多様性というかね、経験できる大きさみたいなものが全然違ってくるかなって思います。
なるほど、もうかっちりと霊的人生観であるところの魂修行のために生まれてきた、で家庭はその基地ベースであるというところ、
そんな風に思いますね。
夫婦になったことでその経験が豊かにできる、喧嘩してもいいってことですか？
もう喧嘩してもいいですね喧嘩してもいいけど、仲直りしなさいよって先生もおっしゃってるように喧嘩してもいいし、だから何も刺激がなくて、新しい何かがなかったら新たな知恵も生まれてこないので、家族はある意味ちょっと逃げ場がないというか、ちゃんと向き合わないといけないんですね。全く違うところで生まれ育ったものが一つの家の中で長いこと暮らしていくのには、やっぱりこの理解し合うための努力というのがものすごく大切で、やっぱり人に愛を与えることが大事だって教えていただいてますけど、その相手を理解するための努力というのが愛を与えるための私は基本なんじゃないかなっていうふうに思ってて、これを逃げないで実践させていただけるのが家庭なんじゃないかなと。で、ちなみにその、なんて言いますかね、家族の構成というのは、たまたま家族になりましたねということではないというふうに教えていただいています。
偶然ではない、
偶然ではないというふうに教えていただいているので、やっぱりきちんと向き合って理解し合う努力をしながら、やっぱり心の糧にしていくというかね、学びにしていくというか、新しいことを学んでいくというか、それが世の中に出てお役に立っていくためにもものすごく大切なことなのではないかなというふうに思います。日本文明の源流を作られた雨の御親神様の教えというのを私たち学ばせていただいてるんですけれども、その古い本当に3万年前くらいに降りられた方の教えの中にも、やっぱり男女の調和の在り方みたいなものがきちんと説かれているんですね。で、男女別々に作って、機能として別々に作られて、修行の中で魂を磨き合って豊かな魂修行をせよというふうなことが述べられているんですね。で、その先には共に手を携えて理想の国づくりをせよみたいなところまでつながった教えが説かれているんです。だからある意味家庭は、家庭ユートピア作りっていうのは、ユートピアの原点というふうに言えるのではないかなって。だからしてもしなくてもどっちでもいいものじゃなくて、しなくちゃもったいないものかもしれないんですね。これはね、させていただかないとわからない、
もったいないっていうのいいですね。
もったいないと思いますね。なんか一人でいると一人の時間は 確立できるし、はい、良さそうなんですけど、うん、それで終わりますから。
確かにそうですね、はい、自己完結で、
そう、それで終わりますから、はい、やっぱり何か刺激があるというかね、うん、まあ、それが必ずしもいいことばかりではなくて、こんな嫌な思いもしたし、こんな体験もしなきゃいけなかったって思っても、振り返って考えてみると、そこから新たな気づきを得られたり、知恵が獲得できたりするのが人生なので、はい、やっぱり家庭はユートピアの原点なんじゃないのかなって、そんな風に思います。
やっぱり創造主が男性女性と、はい、あえて分けて作られた意味もそこに見えてきました、はい、横森さん、このお便りの最後にはですね、はい、このまま特に行動を起こさず過ごしていいのか、
はい、
将来を見据えて何か動いた方がいいのか、どのような方向に舵を取ればよいのか、はい、何を軸にしていけばよいのか悩んでいますと、はい、ひまわりさんあるんですけれども、具体的にアドバイスいただけますか、は
い、いや、すごくいいセンサーしてるなと思いました、
ね、軸とかね、
この年齢で、
はい、
そろそろ、はい、そろそろ自分自身のこう人生設計、はい、もう少し大きな意味でのね、今6歳、ひまわりさん26歳
20代
の後半くらいですかね、はい、まあ、そしたら20代、30代、40歳になる手前くらいまでの 大きな枠組みでいいから、自分の人生計画をちょっと立ってもいい時期に来てるのではないかなというふうに思いますね、うん、だからある意味20代の後半って婚活を始めるのにはものすごいいい時期なのではないかなと個人的に思っておりまして、うん、はい、なんて言うんですか、ある意味の自立、はい、学ぶ時期が終わって社会に出て、うん、社会の中でも生まれながらたくさん学びます。男性からも学んだりします。で、社会経験を通して相手の知性だとかね、まあ、人の知性だとか生活環境とか職業とか将来性みたいなものをある程度客観的にちょっと見ることができるように、
うん、確かに、
ね、はい、ちょっと慣れてきて、さあいざ、
うん、
婚活へ、うん、みたいなところにちょうどいいのではないのかなって、うん、だから人生設計をするのと、その中の大きな山場である結婚ということも、もう具体的に考えていただけたらいいのではないかなというふうに思います、はい、
ありがとうございます、それから女性ならではの身体的な負担、はいはいはい、ここ分かります、はい、妊娠出産についての不安も、はいはい、今ちょうどお仕事がね、とても好きなことに挑戦できてるから、はいはい、この体の変化とか、それがこう逆に仕事にデメリットになるんじゃないか的なところの不安なのかなとも思ったんですが、はい、どうでしょうか。
いや、どうでしょう、私も3人出産と子育ては経験させていただいてまして、
はい、
なんかね、結論から言うと、これどうぞ怖がらないで経験してみてくださいって、大勢の人が通り越えてきたところでした。で、それを通り越えて、その赤ちゃんの顔を見た時の喜びとか、育てていく時の何とも言えない幸福感とか気づきとか、私がつくづく思ったのは、神様の疑似体験というかね、人間を慈しんで創造されたその疑似体験みたいなのを、私たちはこの地上にいてさせていただいてるのかなっていう感じもします。だから人には大変だ大変だって、家庭生活なんかもね、いやもう夫が手がかかってとか、妻が何とかでとかいや子供もう本当に大変なんだよとかって言うけど、それをもう本当にもう大きく上回って余りあるくらいの喜びや気づきみたいなものがあるのではないかなって、いちいち人様に話さないけどね、でもいっぱいあると思います。
はい、ありがとうございます、はい、では最後に横森さんから、はいはい、幸福な結婚について一言いただけますでしょうか。
はい、今もお話しさせていただいたんですけど、はい、まあ、創造主であるエルカンターレがお作りになられた世界は限りなく広いし豊かな世界です。で、生きているといろいろなことを経験しますけれども、その全てが心を鍛えて 心を豊かにするために存在するものなんだなというふうに私自身は今思っています。でこの世の修行が終わって本来の世界に持って帰れるものは心だけだというふうに教えていただいていて、その心を最高に鍛えたり豊かにしたりしてくれるものが私は夫婦であり家庭なのではないかなというふうに思いますので、運命を開拓しながら希望の未来を開くために結婚しましょうチャレンジしましょうというふうに思っております。
はい、
はい、
価値観が多様化する中、はい、結婚と仕事の間で揺れるひなのりさんのメッセージに、はい、お答えいただきました。どのように聞こえたでしょうか。はい、ではここで2020年に説かれた大川隆法総裁の説法をお聞きいただきましょう。愛することと愛されること、こちらの法話の一部です。
ゲットしたら得、失ったら損という考えが結構愛についての考えでは大きなウエイトを占めるので、まあだからその太陽が昇っていることに感謝する人が少ないように、水があることに感謝する人が少ないように、あるいは空気があることに感謝する人がことが少ないように、本当は最も大事なものほど感謝されないもんなんですよ。夫婦になるべき男女なんていうのもやっぱり太陽や水や空気みたいなもんで、普通は感謝されない、当たり前のことを当たり前にやってる、当たり前に存在しているもんだと思うんですが、その当たり前のもんがなくなったらどれほど大変かっていうことをね、時々考えてやることが大事で、自分が何もされてないと思ってても実は与えられてるんだ、支えられてるんだっていう気持ちを持っていることが大事ですし、自分も相手にとっての太陽になり、空気になり、水になるという気持ちは大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。だから世の中はこう満足なかなかできないもんで、上上もっともっとって言うんだけど、喉が渇いたのでもっともっとと言いながらこの塩水を飲み続けてる人がいっぱいいて、飲めば飲むほどもうなんていうか収まらないっていうか体調が悪くなるようなことが現実には行われていることが多いですね。だからこの辺、まあこの世的には大人になるということなんだろうけれども、しかしこの世的でない世界から見れば、修行の面から見ればやっぱりこれは悟りの面が広がっているということだろうと思うんですね。だからその人のやっぱり現在の心境を考えていること、悩み、いろんなことに対して、それを包んでいくような愛が大事なんではないかなというふうに思います。どうかね、この全てこの愛に関する問題、愛すること、愛されること、これ全部悟りに置き換えられるものでもあるし、この世に命を持つということの意味でもあるんだということを、知ってもらいたいなと思います。人間としては肉体を起源としていろんな活動をしておりますので、肉体的なものを無視しては成り立たないとは思いますけれども、結局は肉体のない世界から来て肉体のない世界へ帰っていきますので、肉体に付随して起きているようなことはやっぱりこれは本当の付随現象であって、本当はその人の魂、その人の真心、ここのところはやっぱり、見てあげなければ真に相手を知ったとは言えないと思うんですね。だから相手の真心をやっぱり愛する気持ちが大事で、真心を愛していることであれば、たとえ、履いてるスカートがほころびていようとも、それで興ざめするというのはおかしいと思います。
お聞きいただいた説法は書籍愛することと愛されること第1章に収められています。 今日は幸福結婚相談所所長横森静香さんにお話伺ってきました、ご相談をいただいたラジオネームひまわりさん、改めてありがとうございます。横森さんからご著書のプレゼントがあります。ちょっとご紹介いただけますか。
はい、幸福結婚をあなたへという書籍なんです。これは実際に、今年で20年目になるんですけれども、幸福結婚相談所をさせていただいたの、悩み相談をいただく中でアドバイスをしながら実際にあった12のヒントが書かれております。全部本当に多様な、こうなんて言いますかね、性格というか、方々 のものが載っておりますので、どこかに当てはまるものがあるのではないかというふうに思います。出生数が2025年、今までで一番少なくなってしまいました。67万人になってしまったというふうなニュースも昨日 見させていただいたんです。頑張って希望の未来を開くために、幸福な結婚、家庭ユートピア作りを多くの方に目指していただければなというふうに思います。ぜひ読んでいただければと思います。
よろしくお願いいたします。幸福結婚をあなたへ、著者は横森静香さんご本人です。ここには4500人の人生を変えたと、あるそんなにたくさんの方々と会われて、いろいろアドバイスされてきてカップルを成立されたんですね。はい、私の友達カップルの中にもたくさんの横森さんがゴッドマザーとして、幸せに結婚生活されている方いらっしゃいます。この書籍は幸福の科学出版公式サイトや、Amazon などからもお求めいただけます。横森さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。